本日公に令和3年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、5月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まずはじめに令和3年秋の叙勲において本市から元壱岐市議会議員の熊進様が地方自治功労として旭日総功賞を、元壱岐市消防団団長割石賢明様が消防功労として瑞宝総功賞を、第37回危険業務従事者叙勲において元法務事務官の一山富弘様が強制業務功労として瑞宝総功賞を受賞されました。また長年学校医としてご尽力を絶えている赤木義弘様が教育文化功労として県民表彰を受賞されました。さらに令和3年度長崎農林業大賞において本市から島の農林業経営部門で勝本町の山本敏夫様、美穂子様、哲也様、恵里様が長崎県知事賞を、農林加工部門で芦部町の農事組合法人壱岐柚子生産組合様が運営委員会長賞を、令和3年度長崎水産業大賞において魅力ある経営体部門で郷村町漁業協同組合 GATH 様が長崎県漁業協同組合連合会長賞を、魅力ある漁村地域部門で壱岐東部漁業協同組合一本釣り組合佐原極み深い様が特別賞を受賞されました。この度叙勲表彰の縁に良くされた皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに心からお喜びを申し上げます。次に、去る11月4日に長崎県並びに長崎県議会へ壱岐市議会連盟の単独要望を行いました。中村知事をはじめ幹部職員、そして県議会では坂本智則議長にご対応いただいたところであります。本市からは山本圭介県議会議員にもご同席いただき、10項目の要望書を豊坂議長とともに提出いたしました。本年度要望のうち一番目に挙げております空港の整備等については本市にとって極めて重要な案件でありますが、今後後継機の協議の状況を待つこととし、今回は重点要望項目として引導事項施設整備について、地球温暖化防止対策に伴う再生可能エネルギーの導入促進について、および磯焼け対策に関する支援の拡充についての3項目についてご説明申し上げました。中村知事からは引導事項の港湾施設整備の沖防波堤について、その状況対策方法について検討を進めていきたい、渓流施設白地の整備については安全安心な入港停泊ができるようなマイナス6メートル岸壁および白地の早期事業化に向けて前向きに検討を進めたい旨のご回答をいただきました。今後も市単独では対応できない事項等について国県の支援を賜りながら継続して行政課題に取り組んでまいります。次に、去る11月18日に初山地区において市内初の乗り合いタクシーコミュニティバスの運行出発式が行われました。このことにより初山地区にお住まいの運転免許や自家用車がない高齢者、子ども、障害者の方など、いわゆる交通弱者といわれる方の足が確保されることで、安全安心な日常生活を送っていただけるものと考えております。今回の運行開始に至るまで、初山地区まちづくり協議会の皆様には、多くの会議を重ねていただき、地域全体で運行に向けた取り組みを進めていただきましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。また市内交通事業者におかれましても、本事業に対しご理解ご協力を賜りましたことに感謝申し上げる次第であります。次に、去る11月12日副業マッチングプラットフォーム副業クラウドを展開する株式会社アナザーワークス様と民間に副業人材との共同に関する連携協定を締結いたしました。今回推進する副業とは、金銭報酬副収入を目的とした副業、いわゆるサイドビジネスではなく、経験報酬や感情報酬を目的とした複数の副を使った副業であり、個人がさまざまな機会に挑戦する新しい働き方として近年注目が集まっており、自治体への副業人材を登用する実証実験に参加する形で 有能な民間人材の知見や才能を自治体に取り入れ、行政課題の解決を目指すものであります。今回は DX 推進アドバイザー、ワーケーション推進アドバイザー、組織運営アドバイザーの3つの職種で求人を行い、12月から3月末にかけて事業に取り組むことといたしております。コロナ禍が象徴するように不安定な社会において地域課題は複雑多様化しており、これらに対応していくためには行政も柔軟に変化していく必要があります。職員が副業人材とともに働くことで民間のノウハウを吸収し、課題解決力を高め、地方創生の実現に向けて様々な課題に柔軟に対応できる行政組織づくりに努めてまいります。次に洋上風力発電の導入可能性検討についてでありますが、イギリスで開催されていた国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議、いわゆる COP26 が11月13日に世界の平均気温の上昇を 1.5 度に抑える努力を追求することを決意するなどの成果文書を採択して閉幕いたしました。本質といたしましては、この地球規模の危機を回避するために再生可能エネルギーの果たす役割がますます大きくなると考えております。本年度域史におきましては、再生可能エネルギーの切り札的存在ともいえる洋上風力発電の本市周辺海域での導入可能性の検討に取り組んでおり、これまで市民皆様へのアンケート調査、集落ごとの漁業者との意見交換、発電事業者との意見交換等を実施しております。市民皆様へのアンケート調査では、再生可能エネルギーの導入について約 78% が必要という認識をお持ちであり、洋上風力発電導入による CO2 排出削減に大きな期待が寄せられている一方で、洋上風力発電及び市の取り組みに関する認知は必ずしも十分ではなく、海洋汚染、漁業への影響、電気料金への影響等さまざまな面で不安や懸念を持たれていることが読み取れました。この結果は今後市民皆様との合意形成を図るための大きな指針になるものと考えております。今後はこれまで以上に漁業者をはじめとする先行利用者や市民皆様と十分に時間をかけて丁寧に対話を重ねるとともに、先行地域の事例等を検証しつつ、漁業や地域との共存共栄、そして漁業や地域の活性化にとって有益であることを大前提として合意形成に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。次に LINE 等の SNS 活用並びに情報発信及び住民意見の高調強化の一環として、壱岐市 LINE 公式アカウントを開設いたしました。 LINE についてはすでにご利用されている方も多いと思いますが、登録された利用者同士が交流できる国内最大のウェブサイトの会員制サービスで8900万人の方が利用されております。また本年3月時点で政府機関等では 78.2%、 地方公共団体では 64.8% の機関団体が利用している状況であり、今回長崎県市町村行政振興協議会から県か市町が LINE を共同利用することについて提案があり、現在本市を含め7市町が共同利用による LINE の活用を開始しております。市政情報やイベント情報、生活に役立つ情報をいち早く確実にお手元へお届けすることはもとより、市民皆様からの危険箇所等の通報、ご意見ご提案等の受付を LINE で行うなど、双方向でのやり取りが可能となり、今後はLINE の機能を活用し、電子申請、オンライン手続きについても検討してまいります。LINE の友達登録の方法等について、市ホームページ、広報誌等でお知らせをいたしますので、市民皆様にはぜひ、壱岐市 LINE 公式アカウントへの登録とご活用をお願いいたします。次に、交流人口の拡大についてでございます。本市における観光客数を推計する上で、参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から10月末までの乗降客数累計は285,699人、対前年比 85.4% であり、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあります。この秋からの全国的な感染者数の減少に伴い、 10月1日からすべての緊急事態宣言等が解除となったことから、本市への観光客も徐々にではありますが、戻りつつある状況にあります。教育旅行におきましては、10月以降、県内外から12校にご来校いただいており、11月12日から14日にかけては、本市では初めてとなる純真中学校コーラス部と長崎県演奏家協会等との合同合宿にご来場いただき、去る11月13日に勝本町ふれあいセンター風早においてチャリティーコンサートを開催いただきました。純真中学校コーラス部は令和3年度長崎県中学校高等学校文化活動推進校の強化指定校に指定され、全国大会にも出場されるなど実力のあるコーラス部であり、顧問の先生からは本市での合宿に対し施設環境を含め高い評価をいただいたところであります。今後もスポーツ合宿誘致に加え、文化系合宿の誘致にも積極的に取り組んでまいります。また長崎県民限定観光キャンペーンを活用し、コロナ禍で影響を受けておられる本市の宿泊施設、レンタカー、タクシー、飲食店等の観光業支援の新たな取り組みとして実施している対馬市との相互交流観光促進キャンペーンについては、全体で1100人泊を超える申し込み、また市内における食事付き日帰りタクシープランも1200名を超える申し込みの状況であり、大変好評で市内経済に好影響を及ぼしたものと考えて捉えております。なお長崎県県民限定観光キャンペーンについては、感染状況が落ち着いていることから、年内に隣県の福岡県、熊本県、佐賀県への拡大が検討されており、国の GoTo トラベルキャンペーンも早ければ来年1月下旬から再開するとの報道がなされております。今後も引き続き感染状況を注視しながら、県及び関係機関と連携し、観光需要の早期回復を目指してまいります。東京事務所につきましては、昨年4月の開所から首都圏での活動基盤を構築するため鋭意業務に取り組んでおります。開所から本年11月末までの旅行会社への訪問件数は延べ250件を超えており、レストラン等での行きフェア開催、サポートショップの開拓、移住相談対応、ふるさと納税の推進等を含めると、これまで600件以上の活動実績となっております。開所2年目ではありますが、目に見えた効果もすでに出てきており、東京事務所の活動により域への誘客につながった案件を観光消費額に換算すると、令和4年3月末までの見込みで4500万円を超えております。加えて物産販売促進及びふるさと納税に寄与した効果額を含めると、2年間で7000万円を超える効果を試算しております。また本年11月には日比谷松本楼において1ヶ月間にわたり行きフェアを開催していただき、期間中にご来店いただいた多くのお客様に行きの食材を使ったメニューをご注文いただいております。さらに店舗内での行きの PR 動画の放映、ポスター、パンフレットの配置等、まさに店内は行き一色となるなど、大きな宣伝効果があったものと考えております。首都圏の由緒ある有名店において本市を宣伝していただけることは大変ありがたく、壱岐市観光大使を務めていただいている代表取締役社長小坂彩乃様をはじめ、スタッフ皆様に感謝を申し上げる次第であります。次に産業の振興についてでありますが、本年度の水筒の作柄は6月中旬及び分月期の7月上旬が平年に比べて日照不足で経過し、8月中旬は大雨等平年に比べ気温が低く、長崎県全体の作業数は96、本市においては98となっております。等級成績は早期米についてはコシヒカリのほとんどが2等でしたが、高温耐性のつや姫はすべて1等となり、普通期米についてはニコマルと夏ほのかもすべて1等となりました。ハタバコにつきましては、7月に降雨がなく水分不足となり、日焼けによる枯れ上がり等収穫ロスがあったものの、全体的に好天候に恵まれ、平均収量は10ワールあたり265キログラムと昨年と比較すると大きく増加しております。10月7日から13日にかけて行われたハタバコ販売では、1キログラムあたり代金は2017円と昨年を下回ったものの、10ワールあたりの平均は53万5359円と 昨年と比較すると約10万円高となりました。一方で国産派の過剰在庫解消のための配作募集によって令和4年作は耕作者12名面積 30.5 ヘクタールと大きく減少いたします。肉用牛経営につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により枝肉価格の低迷が続いておりましたが10月と11月の枝肉平均価格が昨年並みの水準となり回復基調となっております。このような中12月1日2日に開催されました子牛市では平均価格が10月1と比較し1頭あたり約1万4000円高の平均76万2000円で価格を上げた取引となっております。今後も産地のための関係機関と連携を図り肉用牛における基盤の強化を推進してまいります。水産業につきましては本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較しますと漁獲量は1382トン 6.9% 増、漁獲高は11億7900万円 3.8% 増と漁獲量、漁獲高ともに増加しております。4月から6月までの検査結果量が好調であったことが増加の主な要因でありますが、他の魚種につきましては漁獲量も減少し、漁獲についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けて低迷がついており、燃油高騰も加わり、漁業者の経営維持は大変厳しい状況にあります。このような中、本年度の長崎県及び並びに長崎県議会への要望項目のうち、クロマグロの漁獲制限については、沿岸漁業の漁獲枠の拡大、資源管理に伴う減収補填措置の充実、放流支援の充実と国への働きかけを要望し、合わせて磯焼け対策についても、食食性動物の駆除等に関する支援の拡充を要望したところであります。依然として、本市水産業は大変厳しい状況が続いておりますが、今後も引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図り、水産振興に積極的に取り組んでまいります。次に、壱岐市子育て世帯等臨時特例支援事業先行給付金についてでございますが、本事業は新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯について子どもたちを力強く支援し、その未来を開く観点から、全額国の負担により児童を養育している主たる保護者の年収が児童手当の所得制限以上の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子ども1人当たり5万円を支給するものです。国においては児童手当の仕組みを活用するなど迅速に支給することとされておりますので、予算については専決処分により対応させていただき、年内の支給開始に向け取り組んでいるところであります。次に、新型コロナウイルスワクチン接種については、本市における12歳以上の市民皆様の 89% が2回目の接種を完了されております。国においては2回目の接種後、原則8ヶ月経過した方から3回目の接種を実施するよう決定がなされており、本市においても3回目の接種体制について、壱岐医師会と相談の上、すでに準備に取り掛かっておりますので、今月中には接種を開始する予定といたしております。市民皆様には順次ご案内申し上げる予定でありますので、ご理解賜りますようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は8月下旬から減少傾向を示しており、本市においても10月6日以降新たな感染者は確認されておりませんが、新たな変異ウイルス、オミクロン株の発生による第6波の到来も懸念されており、さらに注意すべきは、季節性インフルエンザの同時流行と言われております。今後、感染の再拡大を招かないためにも、市民皆様には引き続き、マスクの着用、手指消毒など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。次に、教育についてでございます。まず、時代を担う、壱岐っ子の県大会等での活躍についてでございますが、10月23日、24日に、長崎市総合運動公園書き留まり運動広場で開催された長崎県中学校ソフトボール競技新人大会に出場した勝本中学校女子ソフトボール部が見事優勝いたしました。また10月31日に開催された長崎県中学陸上競技新人大会に出場した郷村中学校の 福原優吾さんが1年男子100メートルの部において12秒2の記録で県中体総体において県中総体について見事優勝。同じく郷村中学校2年、中岡美代さんが共通女子走幅跳びの部において4メートル43センチの記録で第4位という成績を収めました。さらに11月13日14日に西海市の大島和光土の森運動公園を主会場として開催された長崎県中学校軟式野球競技新人戦大会に出場した郷村中学校野球部が見事優勝し、来年3月に熊本県で開催される九州大会への出場権を獲得いたしました。同校は11月27日、28日に諫早市第一野球場主会場に開催された2021年度日本プロ野球 OB クラブ杯第12回長崎県中学生野球大会にも全大会に引き続き優勝いたしました。11月5日には諫早市の県立総合運動公園周回コースで開催された第73回長崎県高校駅伝大会女子の部で諫早高校が3年連続27度目の優勝を飾りましたが、3区においてチームで唯一の1年生郷村中学校出身の野村夏樹さんが10分02秒で区間賞を、アンカーの5区において芦部中学校出身の2年生田中桜さんが16分23秒で同じく区間賞の快走で連覇に大きく貢献いたしました。壱岐の子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、今後ますますのご活躍を期待いたします。次に、長崎県をホームタウンとするサッカークラブビファーレン長崎は11月28日ホームゲーム最終戦であるファジアーノ岡山戦を壱岐市サンクスマッチとして開催されました。当日は私も小学生25名、引率者5名とともに招待を受け応援に駆けつけたところであり、試合開始前にチームの応援激励の挨拶をさせていただくとともに、大型スクリーンでの壱岐市 PR 動画放映、スタジアム場外に設置した壱岐市の PR ブースでは壱岐産かき出しの青さスープと丸天の販売、ハーフタイムに行われた抽選会では特産品の壱岐海産物セットのプレゼント、クラブの YouTube 生配信では5名の子どもたちが人面石君とともに出演し、観光地や特産品を紹介するなど、会場に集まったサポーターをはじめ多くの皆様に対し本市の PR を行ってまいりました。壱岐少年サッカークラブの子どもたちはスタジアム横のサブグラウンドにてビファーレン長崎スクール生徒の交流試合およびスクールコーチによるサッカー教室を受講し、また試合開始前にはフェアプレーフラッグと壱岐市フラッグペアラーおよびエスコートキッズを詰めるなど、同クラブから大変貴重な体験の場を提供していただいたところであります。今後も地元自治体との連携を図るビファーレン長崎を壱岐市は応援してまいります。次に、本年市立中学校が規模的成果により4校に統合され10周年を迎えるにあたり、東京壱岐接種会様より市内中学校に対し中学校統合10周年記念として20万円のご寄付をいただきました。この寄付金については子どもたちの学力向上、読書力向上のため図書購入費の一助として役立てていただきたいとの趣旨でありありますので、今回補正予算に計上するとともに各中学校において有効に活用させていただきます。次に、防災消防救急についてでございますが、9月17日に本州を通過した台風14号は壱岐空港で最大瞬間風速 34.5 メートルを記録し、光ケーブルの断線、倒木、多数の被害があり、市内で最大6053世帯において長時間に及ぶ停電が発生し、電力供給網の重要性を再認識したところであります。また、まちづくり協議会及び自主防災組織において、11月7日に箱崎地区及び八幡地区が地域住民皆様の参加のもと、防災避難訓練を実施されるなど、災害時に欠かせない自助、共助、公助の充実強化が図られているところであります。そのような中、去る11月20日に島原市で開催された 地域防災力充実強化大会 in 長崎2021にパネリストとしてリモート参加し、本市の消防団、自主防災組織及び松ぐり協議会等の取り組みについて紹介するとともに、防災関係者等と議論を交わしました。今後も各関係機関がお互いの力を発揮し、地域防災力の充実が図られるよう連携強化を図ってまいります。次に原子力防災については、政府は10月22日に第6次エネルギー基本計画を閣議決定いたしましたが、2030年の電源構成比率で原子力発電は20から22%に据え置かれており、現に全国で7基の原子炉が稼働をしております。東京電力福島第一原子力発電所の事故後、原子力の安全神話が崩れ、玄海原子力発電所に対しても、市民皆様の多くが事故等への不安を抱いている状況にある中で、去る11月11日、県主催による長崎県原子力安全連絡会が、石田農村環境改善センターで開催されました。県、市、九州電力及び関係機関の代表者19名が出席し、玄海原子力発電所に関する防災対策等について、情報の共有化及び意見交換を行ったところであります。このような中、11月16日午前2時ごろ、九州電力玄海原発3、4号機のテロ対策施設、特定重大事故等対処施設の建設工事現場で火災が発生いたしました。このことは市民皆様の不安を増大させ、信頼を損なうものであり、11月22日、九州電力株式会社立地コミュニケーション本部を市役所に呼び、根本的な原因の検証と対策を強く求めたところであります。原子力発電は再生可能エネルギー同様、脱炭素社会におけるエネルギー供給構成の一つとされており、玄海原子力発電所が稼働している現状においては、国、県、九州電力との情報共有や万が一事故が発生した場合の避難対策の充実をさらに図っていくことが重要であり、今年度も12月4日に長崎県及び本市を含めた県内4市との関係機関合同による長崎県原子力防災訓練を開催いたしました。昨年同様、コロナ禍により福岡県への避難を想定した広域避難訓練は実施できませんでしたが、芦別町、恵比寿漁港及び諸洲漁港を使用し、沖に停泊する海上自衛隊艦船に対する乗船訓練を行うとともに、初山地区においては避難に間に合わず取り残された要支援者をコミュニティバスで風部屋まで避難させるという訓練も実施し、緊急時における多様な避難手段の検証を行うことができたところであります。今後も関係機関と十分連携を図り、市民皆様の安全安心を最優先に、実践的な訓練を一つ一つ積み重ねながら、成果と課題を十分に検証し、今後の防災対策に万全を期してまいりますので、市民皆様には防災意識の向上についてご理解とご協力をお願いいたします。救急車の出動件数につきましては、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、不要不急の外出を控える傾向にあったこともあり、一昨年と比較し減少しておりましたが、本年は昨年より増加しております。また、一刻を争う高度な緊急医療を行うドクターヘリの緊急搬送件数が増加している状況にあります。これから年末年始にかけ、火気を取り扱う機会が増え、空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期となりますので、市民皆様には火の取り扱いには十分ご理解されますようお願いを申し上げます。次に、議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和3年度補正予算の概要は、一般会計補正額マイナス400万5千円、各特別会計の補正総額3044万5千円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、特別会計の補正額の合計は2644万円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は236億2174万6千円、特別会計につきましては85億3175万5千円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、予算の専決処分の報告1件、条例の制定、一部改正に代わる案件8件、公の施設の指定管理の指定に関わる案件4件、 予算案件5件であります。何卒慎重にご審議いただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、9月会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる必要でありますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。